説教どの道ですか。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。先週がですね、教会総会がある日で、まあもちろんその前から始まってますけれども、新しい年度を一緒に、踏み出しています。で、特に今年度は、イエス様と集まるっていうこと、まあ、それをシリーズでね、スタートしています。で、その1年目としてイエス様と集まる、間違えた、イエス様と出かける、イエス様と招くということ、ちょっとややこしいですね。自分で言ってて間違いだから世話ないですけど、そのことを心に留めて歩んでいます。で、特に、まあ、主題聖句ですね、ちょっと一緒に読んでみましょうか。これ今年度の主題聖句です。一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイ28章20節。はい、この御言葉は与えられて一歩踏み出していますけれども、まあ、ちょっとこれだけだとね、誤解しちゃうかなっていうことをずっと話していると思います。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様はそう約束をしています。でも約束はただ、あ、イエス様一緒にいてくれるんだ、嬉しいねっていう約束ではなくて、使命とセットなんだよということをお話ししたと思うんですね。それは何かというと、あなた方は行って全ての民を私の弟子としなさいって、そのこととセットでいつも一緒にいてくださるんだ、まあ、そのことだったという話をしたと思います。で、まあ、特にですね、このこと、なんていうのかな、一言では言い尽くせない部分がありますので、これから数週間、ちょっと3週間か4週間か自分で忘れちゃったんですけど、設定しておいて、このヨハネの14章のところから改めてこの新年度の聖句主題っていうことをもうちょっと深掘りして見ていきたいなと、そういうふうに思っています。で、今日は特にこの使命と約束の部分、これを一緒にヨハネの14章の最初のところから掘り下げていけたらいいなと、そういうふうに思っています。では、前置きが長くなりましたが、早速読んでいきましょう。ヨハネ14章の1節から4節を読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。で、開いている方で結構ですので、どうぞ一緒に読んでみてください。ヨハネ14章の1節から4節、いいですか。いきます、せーの。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。はい、ありがとうございます。まず注目したいのは3節の言葉ですね。イエス様はあることを言っています。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。イエス様は天国に私たちの住処を用意してくださっています。まあ、ですから、ここにいるイエス様を信じる私たちにはすでに天国の場所があるということです。やった、よかったですね。皆さん、もう一回確認しておきたいと思いますが、イエス様を信じた皆さんはもう天国に住所がある、ちゃんと住処があるということです。嬉しいですね。このことをまず最初に確認しておきたいと思います。そしてそこに行く道についてもイエス様は言ってますね。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。皆さん、私たちはもう知ってるんですって。天国に行く道を私たちはもう知っているんです、ね、もう事実としてイエス様はここで語っています。イエス様はここで2つのことを言ってますね。約束、ちゃんと天国にあなたの住まいがあるよ。そしてもう1つは事実、あなたたちはそこに行く道を知っているんだよって、そういうふうにおっしゃっているんです。最初に私たちが心を留めたいことは、私たちはその道を知っているということです。まあ、今日のね、最初主題聖句読みましたけれども、さっきも言いましたが、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるって、このことはセットだってお話しました。 使命と約束がセットなんだって。ただ何でもいいから一緒にいるよって言ってるんじゃなくて、あなた方は、全ての民を私の弟子にしなさいって、そのために使わすんだって、そのこととセットでいつも一緒にいるよって、そういうふうに言っているわけですね。私たちはもう道を知っています。そして使命が与えられています。その道のことをまだ知らない人にお知らせしなさいって、まだその道をわからない人たちに伝えなさいって、そのことを与えられているということですね。今日最初にもう一度確認しましょう。私たちには使命が与えられているということです。私たちは、救われるためにただ救われたのではない。もちろんね、私たちは救われて命を与えられたんですよ。天国の住所が与えられています。嬉しいですね、まあ、これはその通りなんです。でも残りはどうなるんですかという話ですよ。私たちはちゃんともうゴールも住まいもあります。残りの地上の生活はどうなるのでしょうかということです。私はですね、若い時に、まあ、つまりイエス様の十字架のことをね、もう一回改めてはっきりと分かる前までは、自分の人生は消化試合だと思って生きていました。消化試合って皆さん分かりますか？最近野球の人気がだんだん落ちてきてですね、あんまりそのことを使わなくなりましたけども、要はですね、もう優勝が決まっている、どっかのチームがもう勝つこと決まっていて、でもまだ試合数残っているからゲームはあるってことですよ。だ、勝っても負けても同じだってことです。そこはもうどうなっても同じで、優勝はもう決まっているって、だからその消化する試合ってことですよね。私そういう考え方だったってことです。でも別にそんなにネガティブってわけじゃなくて、中3かね、高1の時に私はイエス様を信じて信仰を持ちました。でその時に、あ、天国確定って思ったんですよね。よかったよかったって、もうこれで私は天国に入るのでほっと一安心。でそしたら残りどうしようかなって、まあ残りはね、楽しく健やかに、楽して生きていきたいって正直思いました。そう思って、それが私のですね、人生の考え方だったんですね。別に恥ずかしいとも思わずにそう思っていました楽しくね、元気に生きていけたらそれでいいなっていうふうに思っていたんです。でもですね、大学生の時にイエス様の十字架のことをはっきりと、まあ、それまでも聞いてましたけれども、自分のこととして知るようになりました。あ、その時に、あ、そんなに愛されていたんだなっていうことが分かりました。命がかかっていたんだなって、私の命に、そのことが分かりました。まあ、その時からちょっと考え方がというか全然変わりました。それまでは、まあ、楽しく健やかに残りは潰していけばいいやって思っていたけれども、でもできるだけこのことのために生きたいなというふうに思うようになりました。私は天国を得ているけれども、この本当に愛されているということ、許されているということ、命が与えられているということを私だけ知っているんじゃなくて、他のみんなもこんなに嬉しかったことを知ってくれたらいいなって、まあ、そのために、残りの人生を使えたらいいなって、そういうふうに思いました。私たちは、救われるために、そこであとは健やかに生きるために救われたんじゃないということです。あなたたちには命があるって、でもそれはあなたたちが残り好きなように生きるためにある命ではなくて、この救われた命を意味を持って生きるためにあるんだということ、まあ、このことを、語っていると思うんですね。それはあなたが愛されたということを、そして他の人たちも愛されているということを、まだ愛されているということを知らない人たちに伝えるということですよね。このことをもう一度私たちは覚えたいと思うんです。もちろん私たちは好きなように生きることもできます。与えられた命やったぜって、健やかに残る余生は過ごそうということももちろんいいんですけれども、でもあなた方には使命があるんだよって、このことをもう一度確認したいと思うんですね。私はこのことが最近ますます感じるようになりました。最近特に思っているのは、私はこのために牧師をしているんだよなということです。で、もともとですね、牧師になった動機はそれです。そもそもみんながイエス様のことを知ったらいいなと思ったので、牧師という職業に関しては選んだところがあります。でもですね、最近そうだったよなって改めて深く思うようになってきたんですね。認識がさらに深くなってきたと思います。そうでなかったら牧師の仕事をしている意味がないよなというふうに最近改めて思っています。ずっとね、伝道の話ばっかりですけれども、やっぱりそれが教会の存在意義だと思うんですよね。 だってそう言って教会が始まってるんですから、そうでなかったら話がおかしいよなというふうに思うんです。もしそうでなかったならば、私たちはとっとと天国に上げられるべきだと思いませんか？意味がなくてこの地上で生きているんだったら、私たちはとっとと天国に行っていて叱るべきじゃないかなというふうに思います。まあ、そのことをね、最近すごく感じているので、皆さんと分かち合いたいと思います。皆さんは知っています、天国に至る道。そして、皆さんはそれを受け取っています。このことをもう一度覚えたいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は5節のところを一緒に読んでみたいと思います。いいですか？行きます。5節、せーの。トマスが言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか？はい、トマスがですね、このイエス様がそのことを話しているところで口を挟むっていうとちょっと悪いけど、なんて言うんだろう、質問してくるわけですよね。訴えてきます。トマスが言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか？分かんないってトマスは言うんですよね。あなたたちは知っているって言われて、分かんないってトマスは言うんですよ。私はトマスすごい好きなので、なんかここでも愛らしいなと思いますけれども、分かんないですってトマスは言うんですね。私この言葉ってやっぱり代弁だと思うんですよね。代表者だと思うんです。それは世の人々の言葉だと思うんですよ。多くの世の人々はこのトマスの叫びを叫んでいると私は思うんです。私がですね、牧師になるにあたって、さっきも話しましたけれども、いくつかの大事な聖書の言葉を通して神様を語ることがありました。でその中の一つはですね、これ開けなくて結構ですが、イザヤ書の59章の1節というところです。主の手が短くて救えないのではない、そう書いてありました。でこれはですね、私が大学生の時ですけれども、大学生の時に、大学生の人たちと聖書を一緒に読んで、イエス様のことを伝えるっていうことを結構熱心にやっていたですね。で信じる人もいました。すごく嬉しかったです。でも同時にですね、周りを見渡すと信じてない人の方が圧倒的に多くて、大体1万倍ぐらい多かったですね。本当これね、全然誇張なくです。私のいた学校大体4万人の学生がいましたけれども、ある年救われた、信仰を持った、その働きを通して救われた人数4人だったんですね。4人って多いと思います。すごく嬉しかったですね。とても感謝だったですけれども、その後冷静に考えて、あ、1万分の1だなと思って、なんか絶望感に襲われました。で本当になんか疲れちゃったんですよね。でなんかこう本当に焼け石に水っていうか、海に向かって石投げてるみたいな働きだなと思って、なんか嫌になるような気持ちがしたんです。でそういう思いを持ってですね、当時っていうか今も友達ですけれども、すでに牧師をしていた、ある人の家に行って年末年始過ごしていたんですけれども、その時にですね、聖書を読んでいてデボーションしていて開いた箇所がこのイザヤ書の59章1節でした。主の手が短くて救えないのではないって、その時に私はものすごくこう感じたんですね。それは私のこの頭の上から伸びているイエス様の手でした。神様の手でした。ものすごく一生懸命神様が手を伸ばしている。伸ばしている先には人々がいます。この国に住んでいる人たちです。いろんな人たちがいますけれども、その人たちはみんなすごく慌ただしく、右往左往して走り回ってるんですよ。そこに一生懸命手伸びている、そういう、幻ですよね。それを私は感じました。ものすごく悲痛な、ね、神様の思いを感じたんですよね。本当にみんなが、苦しんでいるって、あっち行ってこっち行ってどこ行っていいのか分からないって、分かりませんってトマス言うわけですよ。道なんか分かんない、分かりっこないって、どこに道があるんだよって、何を信じたらいいんだよって、もうとにかく、ただただ走り回っている、そういう人々に向けたイエス様の手だったですね。というかイエス様をね、十字架にかけて殺すほどの思いで伸ばしている手だったですよね。それを私感じた時に、ああなんか私が先に諦めるのは違うなって思ったんですよね。イエス様が諦めていないのに、ずっと手を伸ばしているのに、私がなんかちょっと無駄だなって思うのは違うなって、そういうふうに思いました。だから向こうが先に諦めたら私も諦めていいと思うんですけども、神様が諦めてないのに私が先に諦めてはいけないと思って、諦めないっていうことが大事だなと、そういうふうに思ったんです。このトマスの叫びは、私たちの住んでいるこの 国の中で、この社会の中で多くの人が持っている叫びだと思います。分かんないって、本当に分からないって、そういうふうに思っていると思います。そして下手したらそう思うすら好き、思う隙すら与えられていないと思います。いろんなことに忙殺をされて、そしてできるだけ考えないように、考えないようにさせられていて、でもある日急にふと時間があって、急にふと余裕が出た時に、私ってなんで生きてるんだろうって思うんですよね。私ってどこに行くんだろうって、私の幸せって何だったんだろうって思うんです。でもまたすぐ上塗りされていきます。あっという間にいろんなことが襲いかかってきて、また考えることをやめさせられていくって、そういう中で生きていると思います。だからこの叫びすら叫ばないようにさせられている、それが私たちの住んでいるこの世の中だと思うんです。多くの人は求めていると思います。本当に信頼していいもの、信じて酔って立つべき土台がどこにあるんだって。それとも私たちは寝なし草のようにこの世界に解き放たれて、ただ命が尽きるまで漂うばかりなのかと、そう思っていると思います。信じられるものがあったらって思っていると思います。でもですね、私たちの住んでいるこの地は本当に悪いもの、悪い人って意味じゃないです。本当にサタンの働きが大きく働いていると思います。怪しいものがいっぱいある、探そうと思ったら怪しいものがまず出てきます。全然違う、あの似て非なるものがたくさん出てきます。そして、人を信じたり、自分を信じたり、国を信じたり、なんかとにかく信じたり信じなかったりしながら、なんとかかんとかやりくりしてうまく時を流していこうとします。でもいつかは向き合わなければならないこと、それをただ見ないで過ごしていくわけです。でもですね、私たちだけ知ってるんですよ。愛されてるっていうこと、私たちには命があるということ、私たちは大切にされているということ、私たちがどんなにか思いを持って作られて、どんなにか思いを持って待たれているかということを、私たちだけ知ってるんです。確かに人々は固い心があると思いますね。それは本当に分厚いコンクリートの壁みたいに私たちは感じることがあります。だから良かれと思って言ってみても、なんか軽く跳ねのけられることがありますね。そうすると私たちは心が折れそうになれるというか、心が折れますね。無理だなって、さっき言ってた4万分の1に、あの1万分の1に気づいてしまった私のようなことですよね。あ、こんな無駄だなっていうふうに思います。でもですね、それも含めてやっぱりサタンの働きだと私は思います。だって一番いいもんね、それで諦めたら、みんなが諦めたら勝利じゃないですか向こうの勝ちですよね。でもイエス様は言ってますね、私はすでに世に勝っているって。本当に勝っているのはイエス様だということですね。私たちが途中で諦めないというだけで勝つというのが、私たちの戦っている戦いだということですね。このことをぜひもう一度覚えたいと思います。人々の前にはものすごく分厚い殻があるって。だけどその向こう側には分かんないって思っている人たちがいるということです。その殻が分厚くなるのもやむを得ないですよね。だっていろんなものがうぞうむぞうに働いていて、本当に必要なものに届かないようにしているんだから。だから自分を守るためにどんどんそれが厚くなっていくんでしょう。本当にドツボにはまるようなものだと思います。でもその先に待っている人がいるって。だから私たちは、自分が聞いたこと、自分が受け取ったものを本当にちゃんと信じていきたいと思いますね。私は愛されているって、私には命が与えられているって、あなたも愛されている、あなたも命が与えられるって、このことをぜひ本当に持っていきたいと思います。私の兄の友人の先生、これ何回か話したかもしれませんけれども、私もその後ひょんなところから知り合いになったですね、とても、素晴らしい先生いるんですけれども、その先生が学生の時にやっぱり夢を見たというんですよね。でその夢の中では、自分と本当に親しかった友達がどうして知ってたのに教えてくれなかったんだって、自分を責める夢だったって言うんですよね。でそれ以来ね、イエス様のことを伝えようって本当に思うようになったって言ってました。本当にそうだと思いますね。私たちだけ知っている。でも確かにみんなは必要なさそうに見える。でも皆さんそっちの気持ち立場になってみましょう。本当に冷静に考えてみて、本当にその人が幸せでしょうか、本当にその人が、このイエス様の愛を受けて 本当に生かされているでしょうか。ぜひこのことを覚えたいと思うんです。さあ最後いきましょう。6節をご一緒に読みたいと思います。いきます。6節、せーの。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。はい、こう言ってます。トマスの叫びは分かんない、いやもう全然分かんない、道なんか知らないよって、そう言っています。イエス様は答えました。はっきりした答えです。私は道であり真理であり命である。トマスってなんで分からないの、私でしょって、そう言ってるんですよね。私が道だよって、そう言ってるんですよね。非常に明快な道です。イエス様、この方が十字架で私たちの罪を許してくださいました。この方が復活して私たちに本当に命を与えるって、それを証明してくれました。だからこの方は信じるならば命があるって、許しがあるって、もう本当にシンプルなことを、どう読んでもそうとしか読めないことをここでイエス様は語っているわけですね。そしてもう一つ大事なことを言ってますね。今読んだ6節の後半、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。イエス様だけが道なのだということをイエス様が語っているということです。でもですね、私たちのこの住んでいる社会にはですね、ずっとね、みんなが大好きな考え方があるんですよね。宗教はどれも一緒だよって、山はね同じ、どのルートから上がっていっても山頂は同じだから大丈夫って、そういうふうな話を信じている人は結構たくさんいます。これみんな大好きですよね。これ本当にね、皆さん本当に好きだなと思うんですけれども、これもね、僕、私は普通に悪魔の働きだと思ってます。それ信じてたらね、もう全然他の寄せ付けなくていいんですから、本当に簡単なもんだと思いますね。非常になんか賢いあれだと思います。でも聖書が言ってるのは何ですかっていうか、まあ、イエス様ここではっきり言ってますね。もうすごいはっきり言ってます。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。ノーだって言ってるんですよね。それは違うよってはっきり言ってます。どれだけみんなが好きでも、でもこの私たちの住んでいる社会はですね、たくさんの人が信じてたら そっちの方が正解になるんですよね。みんながそう思ってたらそうだっていうことですから、みんなで決めたらいいんですよね。いい話だと思います。でも真実は一つですよね。真理は一つだと思います。皆さんはね、それそうだって、いやいや山頂一個でどっから行ってもいいって言ってたもんって、みんなでそう言ってたんだからそっちが正解でしょって言っても、神様が何というかは、ね、違う話だと思います。私たちは、このことを知っているということですね。まあ、もう一度覚えたいと思います。はっきり言って、私もそれで済むんだったらその話が早いと思いますよ。どっから行ってもいいっていうんだったら私だってその方が楽だなと思いますが、皆さんそう言いますけど、でもイエス様はっきり言ってますからね。なんかメッセージでいきなり逆切れしてもあれですけど、イエス様はこう言ってるので私言ってるんですよ。そう言ってるんだから、私の通らなければ誰も行けないって言ってるんだから、まあ言うしかないんですよね。そして私はそう思います。そしてそれ以外のところで行くところは別に行きたいなと思わないです。ね、本当にイエス様があなたにはちゃんと私が場所を用意していくって言ってた、その場所がね、本当にこの地上の延長線上じゃなくて、本当に完全な喜びが、救いが、命があって、愛があって、それだけに満たされるところでなかったら、ちょっと永遠の命は大変なので僕はお断りですけれども、本当のね、その天国があると、あるんだというふうに私は信じていますね。で結局ですね、でも選ぶ責任と自由は一人一人にあるわけですよ。だから、まあ、それはもう皆さんが決めたらいいわけですよね。世の人々が決めたらいいんです。でも私たちには伝える使命があるということですね。信じるか信じないかっていうのはその人の問題だから別にそれでいいです。私たちがそこに責任を負う必要はないと思うんですけども、でも伝える使命があるんだって、そのことをイエス様は一貫して語っていると思います。そしてそのことについてイエス様は何と約束しているでしょうか。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、私は一緒にいるよって、片時も離らずこのことのために生きるあなたと一緒にいるよって、そう言ってるんですよね。 このことをぜひ覚えたいと思います。では、しばらくそれぞれで祈る時を持ちたいと思います。イエス様の思い、また与えてくださっているもの、もう一度思い巡らしてみたいと思います。そして私たちと一緒にいてくださるその約束、また与えられた使命、ぜひ思い巡らしてください。他にも自由に今示されていることや促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。イエス様、あなたが私たちを愛して、本当に大切にしてくださっていることを改めて覚えます。私たちは愛され、生かされ、永遠の命を与えられ、またこの地上の旅路を得れば天にあってあなたのもとで幸いに生きるということ、本当にこんなにも愛され大事にされていることを改めて覚えます。どうぞこんなにも嬉しいことが他の人々も受け取ることができますように、本当にただその存在だけで愛されているということ、命を懸けて大事にされているということをみんなが知ることができますように、主よどうぞ憐れんでください。また私たちも使わせてください。その時までいつもあなたが共にいてくださることも感謝します。どうぞこれから始まる1週間の旅路、私たちの人生の旅路、あなたと共にイエス様と一緒にいさせてください。またそのことを通しても、私がこんなにも愛され大切にされているように、あなたもそうなんだと伝えることができるように、イエス様を紹介することができるように神様用いてください。それぞれにあなたの思いを与えてくださり、またあなたの計画やあなたの考えを教えてくださるように、その御心を私たちに分かち合ってくださるようにお願いいたします。今日から始まる1週間の旅路、イエス様が歩んでください。あなたの御手にお委ねします。信じて皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。